Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ72です。
はい、ありがとうございます。
今回はヴァンパイアラウンド2、
はい、
ということでね、前回に引き続きヴァンパイアの話とか思い出をねしていきたいと思うんですけども、前回はゲームシステムとその当時の時代背景なんかを話したと思うんですけども、やっぱりね、あの当時のこう思い出ってね、結構話してると覚えてるもんだなと思うんですけども、まあ、今回はその後ねシリーズ何作か出てますので、そのあたりの話とそれ以外のねヴァンパイア取り巻く話題というかですね、その当時あったこととか、まあ、格闘ゲームブームの思い出の話に、ね、なると思うんですけども、この頃って本当にそういう思い出が豊富にある頃なので、いろいろ話が脱線するかもしれないですけども、まあ、だから94年、95年とかそれ以降のね、話とかもちょっと出てくると思うんですけども、この頃、長谷川さんが一番あれでしょ、格闘ゲームしてた頃でしょ。
そうですね、ゲームセンターにすごく行ってた時期ですよね。
人もめっちゃいましたよね、この時。
いましたね。で、ゲームセンターもいっぱいあった。
あった。できましたもんね、新しくね。
うん。
ゲームセンターじゃなかったところにゲーム筐体置いてあったりとか。本当にね、今じゃ考えられないぐらい、ゲームセンターに人がいたんですよ。いわゆる UFO キャッチャーもあったことはあったけど。今みたいな、あんな UFO キャッチャー8割、ゲーム筐体2割みたいな状況じゃないですよ。逆ですよ。
逆ですね。
うん。
逆です。
ほんとすごかった。ひしめき合ってて、その台の周りに人がね、群がってるというね。この状況はやっぱなかなか最近では見られないんじゃないかなと。
レンタルビデオ屋ってちょっと広いところとかに筐体置いてあったりしましたもんね。
あったあった。ちょっとね、隅っこのコーナーとかにね。あったあった。
僕、当時ちょっと居候してたとこの近くに、こんなとこにもあんのかって、思って覚えてるのが、ピザ屋。
ああ、そういうこと。
持ち帰りできるから、
はいはい。待ってる間にね。
ってことなんだと思うけど、それにしたってと思ったけど。
アメリカンですね、なんか。あの、立ち兄弟ですか？
いや、普通に。
テーブル？すげえな。へえ。というわけでね、今回そういう感じでね。
はい。
引き続きちょっと話していきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、ヴァンパイアのシリーズについてね、
はい、
話していこうかなと思うんですけども、じゃあ、長谷川さんお願いします。
はい、1995年の3月6日なので、ヴァンパイアから、まあ、1年は経ってないんですけれども、そう考えると結構早いタイミングで、ヴァンパイアハンターという続編が出ています。
出ましたね。
はい。ハンターというのがついているんですが、どういうことかというと、まあ、ダークストーカーズ、闇の住人を狩る側の新キャラクターが追加されている、ということになっていて、あとはですね、そのヴァンパイアであって、ラウンド1で話したような、そのチェーンコンボ、目押しだったものがチェーンコンボと名前がついたり、そういう、まあ、もうちょっと整備された、遊びやすくなったバージョンアップ版っていう感じですかね。
もうカプコンのお箱ですね。普通で培われたバージョンアップ版と。いう感じで。
で、ここで追加されたキャラクターが、たった2人なんですけれども。
そう。
もうどちらも非常に濃ゆいキャラでですね。
そうですね。
特に片方は格闘ゲームのキャラクターとしてもかなり人気が高い。
そうですね。
キャラクターとして残っていくんですが、新しく追加された一人が運命の狩人ドノバン。
まだ今回のハンターの主人公ですよね。
そうです。ドノバン・バインっていうのが名前なんですけど、ダンピールっていう、まあ、魔族と人間のハーフかな、
なんかどっかで聞いたことある
まあ、狩る方なんだけど、うん、こっちも、じゃあ人間かっていうとそうじゃないっていうね。
うん、
ところで、やっぱり面白い動きができるんですけれども、うん、もう一人がですね、
うん、
霊言姉妹レイレイとリンリンということで、
うんうんうんうん、
まあ、これは異形転身の術っていうのを使って、まあ、キョンシーに会っている。うん、
いやー、ここに来てキョンシーですよ。
ねえ。
ねえ。もう我々世代の人が作ってるなというね。
確かに。確かにそうだ。
絶対これ、そうやなって思いましたもん。
確かにね。
うん。キョンシーズ見てたんやろなって。
でも、レイレイの、
うん。
袖がすごく大きくて、
うん、うんうん。
おでこにお札貼ってて、
はいはいはい。
っていうデザインって、
うん。
今でも、
うん。
レイレイを知らなくても、オマージュしてる人がいっぱいいるようなデザインですよね。う
ん、ああ、まあ確かにね。まああの、ベースはね、うん、本当にあの、キョンシーなんですよね。
はいはい。
手を前に突き出して、おでこに札を貼ってるというね。う
ん
う
ん、はい。
まあそれをこうカプコンがアレンジして
そうそうそう
ゲームキャラに落とし込んでるということで、
まあ何より可愛い女の子にしてるっていうのがもう
これがな難しいとこなんですよ。
うん、
これまあやり方間違うとかなりあざとくなるんです。まああざといんですけど、うん、レイレイも
まあね
あざとくないことはないけど、まあそれでもやっぱうまいんですよねアレンジ
が
ね。
うまいです。ただレイレイがデザインとして僕すごいなって思うのは、
うん、
露出度が全然ないんですよ。
なるほど。
結構着込んでるんですよね。
確かに。
まあ、胸元は空いてるんだけど、
うんう
ん、あの、ね、モリガンとかフェリシアって結構肌色面積多いんだけど、はい
う
ん
ねう
ん、レイレイって結構ね、言ってもキョンシーなので、
そうですね。うん、
それで、ね、もうちゃんと人気が出るっていうね。
このね、そう、格闘ゲームの女性キャラっていうのはやっぱり露出度が高いキャラクター多いんですよね。どっちかというと。
うんうんうん、
で、実際露出度が高いキャラクターの方が人気があるんですが、
うん
まあそこを逆張りしてるというか。
そうですね。
まあやっぱそのキョンシーの服を着てると言えば普通にそうなんですけどね。確かに。
うん
う
ん、
まあ民族衣装というかね、あれが多分日本で言うと白装束があれなんでしょうね。
そうですね。やっぱりヴァンパイアシリーズならではのアニメーションパターンの多さでキャラクターが可愛く見せられるというか。
うんうん、そうですね、うん。そこもあるな。
確かに魅力的になるっていう。
そうそう。あの、ね、単純に止まり絵のデザインだけじゃなく、やっぱ動かすことも考えてのデザインだと思うんで。
うん。うん、
で、動いた時の魅力っていうのはね、やっぱりこのヴァンパイアは特に大きいと思いますね、やっぱり。
そうなんですよ。だから、ハンター見た時に、
うん、
レイレイの待機ポーズの、首をぐりぐり回すのはあるじゃないですか。いや、あれがもう、やっぱ、ヴァンパイアシリーズはすげえなって、
こう。そうですね、確かにね。
ヴァンパイア見た時と同じぐらいの、こう、うん、なんていうか、驚きが、ハンターでも初めての時ありましたね、
うん、
僕は。
うん。まあ、だから、この追加された2体ね。
はい。
レイレイとドノバンで言うと、その、もうかなり違うキャラじゃないですか。
うん。そうですね。
正直、ドノバンはね、ちょっとね、すごいなと思って、こう、なんかやりたいこと全部詰め込みすぎてるやろ。
そうそう。わかります。あの、今の言い方するとちょっとキャラ渋滞してますよね。
すごい。
うん。
多分、コンセプトとしては、その、モンスターと戦うには、普通の人間はこれぐらい戦闘戦えないんだということだと思うんですけど、
うんうんうん。
あのね、これどういうことかっていうと、当然生身で戦うんではなく、
はい。
でっかい剣持ってるんですよね。
持ってます。
体剣、いわゆるね。
はい。
あの、ベルセルクのガッツが持ってるぐらいの剣を持っててですね。はいはい、しかもそれが浮いてると、
うん。
普段は持ってんのかな？
普段は背中に背負ってるというか。
ね、そうそう、
はい。
で、その剣を別で操って攻撃することができるんですね。
うん、
で、その剣が飛んでいくだけとかじゃなく、幻というか、その、まあ、わかりやすく言うと、スタンドが出てくるというね。
あ、そうだ。いましたね。
はい、いたいたいた。これも、おそらく当時、ジョジョがすごく流行ってたので、
うん、
スタンドやりたかったんだろうなって思いました、見たとき。
うんうんうん、
だからその、大きい剣とか、スタンドとか、なんかいろいろ入ってんな、これと思って。
うん、
で、さっき言ったあの、ハンターでダンピールって、それはやりたいわなってね。ヴァンパイアハンターさんやん、それとね。
ね。
うん。ダンピールっていいんかなと思いながら、まあ見てましたけど、
ね。それなんかどっかで聞いたなっていう感じですよね。そう、本当
ヴァンパイアハンターでダンピールって、まあそれはもうわざとやってんじゃろうなと思ったけど、
うんうんうん。
なのでね、ちょっとどの番はすごいいいなと思って。コテコテやんと。
で、デザインも、なんて言うんだろう、はい、ちょっとインド風じゃないですか。
そうそうそうそう。
うん、
そうですよね。
うん、
なんて言うかな、パッと見て分かりやすいかっこよさではなく、
うんうんうん、
ちょっとこう、インドの修行僧的なね。
そうそうそう、修行僧っぽいですよね。うん、
感じのイメージで。
うんうん、
だこの辺なんかは、やっぱりカプコンとしてのそのデザインセンスのいいところがやっぱ出てるかなと思います。これね、普通にデザインしたらもうちょっとこう違うキャラになってるんじゃないかなという感じは なんか普通にね、もうちょっとなんかわかりやすいかっこいいキャラになってる気も。
そうですよね。
うん。
性格的には、
うん、うん。
結構拗ねてるっていうか、主人公的な存在じゃないですか、こう、ハンターの中ではね。
うん。
主軸になるはずなのに、
そうそうそう。
結構こう、熱血感とかじゃないじゃないですか。
まあ、いろいろなんか苦労してるみたいですからね、うん、なんかね。うん。
寡黙な感じで、で、そんだけいろんなパーツがくっついちゃってて。
そうそうそう。しかもね、うん、これだけじゃないんですよ、どの子。
はい。はい。
まだある。
うん。
小さい女の子がついてくる。
そう。アニタね。
これがですね、これね、びっくりしますけど、ゲームに何にも役立たないですよ、これ。
そうそうそうそうそう。そう。そう。
キャラクターの後ついてくるだけですからね、これ。
そう。
考えられます、これ。
ね、でも、アニタがいないドノバンって、
はい。
ちょっとやばいですよね。キャラとしてこう。
いや
てか、アニタの方が、なんなら人気があるかもしれない。
あった、あった、あった。壊れた人形をずっと抱いて、
そう。
死んだ目をしてる女の子なんですよ、実際。
お下げのね。
うん。で、まあ一応この一緒に旅をしてて、何かこう、バックストーリーがね、
うん、うんうん。
あるという設定なんですけど、この辺がね、もうめちゃくちゃこう、いろいろ盛り込みすぎてて。
ほんとそう。
ドラマちょっといろいろやりすぎてんちゃうかなとは思ったんですが、
うんうんうん、
まあただ、アニタは本当に人気があってですね、ストーリー的にも結構重要なポジションにいるみたいで、まあ今回のその、ハンターというシリーズでは、すごい重要なキャラなんですよ。だから、どっちかというと、レイレイはそんなメインの話には絡んでこないと思うんですけど、
そうですね。
うん。まあ、人気はレイレイの方がありましたね、確かに。
うん。ですね、
うん。
はい。という、ヴァンパイアハンターで。まあ、システム的には本当にそこまで。
そうですね。あとはまあ、各キャラクターのバランス調整と、
うん、
まあ、いろいろこう、あった不具合を直してるという、うん、まあ、いつもの感じの続編ですけど、
うん。はい。スペシャルゲージが満タンになったら、こう、ストックされるとかね。
うん、そうね。
そういうことだったり。あとあれだ。前回の中ボスのフォボスと、ボスのパイロンがプレイヤーキャラになっているので、
う
ん、
そうそう
そう、まあ実際4キャラ増えてるってことになるんですよね。
そうですね。
はい、うん、なので、全14キャラを扱えるっていうこと
ま、ね。まあそれでも当時の他のゲームに比べるとキャラクターはまだまだ少ない。
そうですね。確かに少ない。
うん
うん、というハンターが95に出て、
うん、
その2年後の5月、1997年5月28日に、ヴァンパイアセイバーっていうのが出ます。
2年経ってましたか、
はい、そうですね。
そうか、結構長かったんやな。
うん。なんで僕もヴァンパイアシリーズっていうと、
うん、
まあ、長く遊んでたのはハンターのイメージはやっぱあるんですよね。
これ、
うんうん、
ハンターからセイバーの間にカプコン他も出してますよね、多分ね。
いろいろやってると思います
。スト3とか出してますよね、これ。
3はセイバーのちょい前に出てるはずですね。
ね、そうですよね。う
ん、それの前にもうゼロシリーズが。
あ、そうや、そうや、ゼロや。
展開。
そうや、ゼロで繋いでたんや。そうや、そうや、
うん。そうなんですよ。だから、格闘ゲームはちょろちょろカプコンも出してはいて、
うんうんうん、
ちょっと後かな。ポケットファイターとかまでね、うん、出してるはずだから、ね、ポケットファイターはセイバーよりちょっと後だったと思うんですけど。
そうですね。やっぱりその、ヴァンパイアみたいなクオリティのゲームはそうそう連発できないんで。
そうですよね。
この、ヴァンパイアの対局みたいな作り方してるのが、ストゼロシリーズですね。
うん。確かね、あと、うん、マーベルシリーズがもう出てるんじゃないですかね。
あ、そうか。
X-Menの次として。
そうですね。X-Menが受けたから、
うん、
派生して、さらに広くなってね。
うん。
X-Menのさらに親のマーベルの方に行ったと。
うん、そうですね。
いや、あれも売れたな。
いや、
マーベルも良かった。
すごい良かったですね。
いやいや、めちゃくちゃ良かった。スパイダーマンとかもほんまに。
いや
あれが、あのスパイダーマンですよ、やっぱり。
うん。
ゲームでスパイダーマンっていうのが確立されたのはもう間違いなくあれ。
うん、そう。それ以前もスパイダーマンが使えるゲームいくつもあったけど、
うん。
やっぱあのスパイダーマンが最高だと思いますね。
マーベルの監修ってね、厳しいんですって。
やっぱり。
ディズニーとかと同じぐらい厳しいらしくて、
うんうん。
で、マーベルめちゃくちゃ監修厳しいけど、スパイダーマン埋めてたらしいですよ、やっぱ。
ですよね。
すごいって言って。
あれって安田さんがやってるんですよね、デザインというか。
デザインはやってるけど、ね、ドット絵はね、違いますよ。
あ、そうなんです。
うん。アキマンさんやってたのはウルバリンとか。
あ、ウルバリンの方か。
そうそう。スパイダーマンやってた人は、他に、桜やってた人ちゃう
か。ああ、そうなんだ。へえ。
いや、あの人めちゃくちゃうまいんですよ、ドット。
うん、
まあまあ、これはもう、中の人の話なんで、あれですけど、はい。
そうだ。まあまあ、そういうのが出てきてる中で、うん、ヴァンパイアセイバー出まして、
うん、
まあ、セイバーまで来ると、 わりかしややこしくなってくるんですけれども、ね、インパクトダメージゲージっていう。
ああ、あれはなかなか独特でしたよね。
そうなんですよ。あの、うん、なんていうか、ゲージ一本化って言えばいいのかな。
そうですね。1ラウンド、2ラウンド、別々のゲージではなく、
うん、
共有してるんですね。
そうです。勝った側は、ダメージを持ち越して、うん、敗北側は、バッドマークっていうのがつくんですけど、なんかゲージが回復するみたいなシステムで、
うん、そうそうそうそう。
で、そのダメージの食らい方もちょっと癖があって、確定ダメージっていうのと、
そうそう。
回復できるダメージっていうのがあって、色が違うんですよ。うん、赤になっちゃうと、もう確定ダメージだから回復しないんだけど、
うん、
白く点滅してる間は、まあ回復していくんで、
うんうん、
だからこれもどんどん攻めて、
そうそうそう。
確定ダメージにしていきなさいよっていう、攻めるゲームっていう思想のもとこうなってるみたいなんですけど。い
や、あれはね、私やっぱさすが格闘ゲームのパイオニアだなと思いました。
うん、
他のゲームで体力ゲージをね、ああいう風に変えてきてるゲームってないんですよ。
そうですね。体力ゲージをいじったイメージってあんまないですね。
ないですね。で、カプコンはそこまでやっぱ手を入れてくるというのは本当にやっぱ格闘ゲームというのをちゃんと作ってるなと思って、うん、その見た目だけじゃなくね、
うん。
あのシステムってね、実は今のスト5にも入ってるんです。
あ、そうなんですね。
はい。今のスト5もさらにその格闘ゲームを進化してて、私すごく好きなんですよね。実はね、今のスト5は、通常攻撃でも中以上の攻撃だと削れるんです。
あ、そうなんですか。
はい。
へぇ、
中強を当てると、通常技でも削れる。
うーん。
ただし、確定ダメージじゃないんですよ。
はいはいはいはい。
時間経つと回復するけれども、通常技だけでも削れるっていう風になってて、やっぱり攻めていく方が有利という、ちゃんとその、コンセプトがね、引き継がれてるというか、うんうんうん、あれがね、すごく良くて。
なるほど。
うん。
いや僕は当時ちょっとこう、
うん、
あんまし分かってなくて。
分かる分かる。
なんだろうな。ゲームをやってるだけでそこを理解していくのはちょっと難しくて。
そうですね。
うん、他にもいろんな要素があるゲームなので、ただ、うんうん、ゲームテンポがセイバーですごい変わったなっていうイメージが。
そうですね。あの、一ラウンド終わった後に仕切り直しがなかったですもんね。すぐなんか二ラウンド目始まるっていうね。
うんうんうん。うん、だどんどんゲーム速度が加速していくなーっていう。
あれはですね、まあ、アーケードゲームのね、問題として多分インカム問題というのもあったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。
当時ね、もうすでに出てたバーチャファイターがね、
うん、
ゲームテンポの良さで相当インカム稼いでたんですよ。
そうですよね、うん。
だからそれに比べると、実は 2D の格闘ゲームというのは、バーチャに比べると、効率が悪い。でも他のゲームに比べたらめちゃくちゃ稼いでるんですよ。
わかります、
ね。格闘ゲームって。
いや、バーチャが異常なんですよ。そ
う。バーチャファイターがもう尋常じゃないコストパフォーマンスなんですよ、あれ。
ねえ。もう本当に、なんかどのキャラでも。10
秒100円とか。
そうそう。だからドンドンドンぐらいのコンボで8割持ってっちゃうから。
ね、で、当時、そのよくわからん会社のね、上の人がね、バーチャファイターぐらいのゲームテンポにしろとかいう、こともあったみたいで。
ああ。
できるわけないんです、そんなことね。
ない。バーチャだけですよ。なんか、あんなの。
あれで許されるんですよ、バーチャファイターは。その、うん、早く終わっても、遊んでる側がね、納得できるゲームなんです、
う
ん、あれは。
そうですね。不思議とそうでしたね。
うん。うん、ただ、うん、2D 格ゲーでそれやろうとすると、めちゃくちゃダメージを大きくするしかないんですよね。そんなことしたらどうなるかっていうと、もう遊ばなくなります、誰もね。
うん。
うん、だからまあ、こう、いろいろ工夫して、ゲームテンポ早くしたりとか、うん、
はい、
まあ、そういうことしてた一つがああいうこうラウンド制またいでもというところと、
うんうん、
あとはまあ純粋にその演出としてね、途切れさせたくないというのもあったと思うんですよね。
うんうんうん、うん、そうですよね。ゲームのリズムをこう、うん、そうそう、リセットさせないというか、
うん
う
ん、もちろんねそういうのもあったと思うんですけど、
はい、でキャラクターも増えまして、
うん、
漆黒の救世主ジェダっていう、うん、はいはい、
おったな。
これは魔族ってことになるのかな。
そうですね。悪魔ですね。
うん。で、ハンターの側の新キャラがいまして、ラブリーハンター、うん、バレッタ。
はいはい。ラブリーハンターね。
うん。
だ人間なんですね、一応ね。
人間でした ね。だから、唯一の人間かな？アニッタも人間だったのか？
ところがね、バレッタね、実は、やっぱちょっとこう、闇落ちしてるというか、
うんうんうんうん、
ジェダがなんかバレッタ見て、あいつはもうほとんどあれは魔族だって言ってるという設定があるらしくて。
なるほど、なるほど。
うん。
うん。
やっぱちょっとこう、どの番とは違う方向でこう、人間だけども、悪魔に近いというか、
うん。なるほどね。
なんかそういう存在みたいですよ、やっぱり。
うん。 まあ一番残酷な人ですもんね。
そうそうそう。
やってることは
ね。表向きね、可愛いなんか女の子で、赤ずきんちゃんがね、モチーフですけど。
見た目はね、そんな感じですけれども。あと、欲望の迷い子、リリス。
はいはいはい。
これは、モリガンの、まあ、首替えキャラと言えばいいんでしょうか。
妹分的な存在。
はい。設定的になんかこう、分身体みたいなものなんでした
っけ？そうそう。モリガンの一部というか。
なんかそれが独り立ちしちゃってるみたいなやつでしたよね。
ね。もうこれ合わせて人気ですね。モリガンとリリス、
うん。そうなんですよ。こういうコンパチキャラって、そこまで人気いかないかなって思うんだけど。
いやいや、これを作りがうまいんですよ。
ね、うまい、ね、
モリガンがお姉さんキャラで、リリスが妹キャラなんですね。
ね。そうそう。いや、人気ありましたよね。
めちゃくちゃ人気ある。
ね、
めちゃくちゃ人気ある。
うん。
はい。
最後に、魂に群れなす幼虫、キュービー。
そうそう、これ、うん、これは正直、すげえ攻めてるなと思いましたけど。
うん。
うん。蜂女です。
ね、これ。
これ
これすごいなキュービーを見たときに、
はい。
僕思い出したのが、
はい。
アサリヨシト先生の漫画に宇宙家族カール・ウィンソンってのがあってですね。
はい。
その中にチカちゃんっていう、
はい、
キャラがいるんですけど、
はい、はい、はい。そう。
そっくりなんですよね、はい、キュービーね。
そうですね。
はい。
これね、キュービーってデザイン見てもらわないとわからないですけど、顔可愛い女の子なんですよね。
うん、うん、うん。
でもまあ、それが擬態であると。
はい。
人の顔に見えるけど顔じゃないっていうね。
はい。実は、なんかこう、昆虫、幼虫って妖怪のように虫で幼虫なんですけど。
この辺がね、やっぱカプコンうまいなと思ってね、虫好きの人がいるなという。
はい、こういうね、
ね、
新たな4キャラが増えて、
はい、
だもんだから、
うん、
ラウンド1で言ったように、さらにやられのリアクションがどんどん増えていく
と。もちろん追加ダメージだけでも大変だと思いますけど。
なんですよね。
うん。
なんか、リンゴ爆弾っていうやられを言ったんですけど、これも完全にバレッタのものだし、
はい
ね、
はいはい。
契約もジェダーでしたかね。
そうですね。はい。
うん、まあでも、そういうのを見てるのがね、やっぱ面白かったですよね。
うん、そうそうそう。うん、こいつ、どんな動きするんやろとか、どんな技するんだろうっていうのが、うん、その、普通の人が戦う格闘ゲームよりも、
うん。
想像の幅が広いというかね。
うん。
どんな動きするんだろうというのがね、
うん、
本当に見たくなるんですね、このゲーム。
なります、なります。
うん、ちなみに、長谷川さん、この追加キャラ使ってたりしました？
いや、ちょっとバレッタ使ったけど、やっぱ難しかったんですよ、ね。
実は私もバレッタです、
うん。
もうこれバレッタ一択やわと思って。
はい。
うん、ならまだバレッタもタメキャラなんですよ。
そうなんですよ。だから
あのガロンもタメキャラやしバレッタもタメキャラでなんでタメキャラ選んでまうやろと思って別にそんな好きじゃないのに。
まあでもキュービーも使ったかな。
ああそう、うん、私キュービーは全然惹かれなかったんですよね。
うんうんうん。うん、
ピンとこなかったんですよ。
そう、
ね。でリリスはもうまあモリガンのコンパチやなと思って。でジェダはちょっと使ったかな。
うんうん、そうですね。ジェダ。うん、変わった動きしてましたもんね。
まあ、いわゆるこう、デミトリのライバルポジションなんですかね。
そうでしょうね。
ね。
うん、確かに、ね、
正統派波動昇竜キャラでしょ、一応、ジェダ。
そう
コマンド的には。
うん。
技ちょっと変わってたけど。
なんか血液を使うんですよね。あと、鎌かな、
うん。そうそうそう。そうそう。なんか独特やったけど。
うん。なんかデミトリが七大貴族の一つのマキシモフ家とか言ってて。
うん、
ジェダもなんかそういうのが。
そうそう。なんかね、因縁の関係。
うん、
で、ね、これ、おそらくですけど、デミトリがね、
うん、
KOF の草薙京キャラで、
うんうん、
ジェダがイオリなんですよ、これ。
ああ、確かにね。
で、なぜかというと、あの、波動コマンドの飛び道具のポーズが一緒なんですね、実は。
ああ、本当だ。
デミトリ闇払いのポーズで、ジェダはあれ、イオリの闇払いのポーズなんです。
ああ、確かに。
でしょ？
確かに。やってたやってた。
これね、絶対意識してるんです。
なんかこう、アンダースローっぽい動きですよね。
でしょ？
うんうんうんうん。
で、キャラ的にもジェダの方がちょっと悪くて。
なんか、そうだ。なんかポケットに手入れてる感じ。
でしょ？
ポーズで。
そうそうそうそう。
ひょろーっとしてたし。
そうなんです。
ああ、確かに。
だからこの時のカプコンと SNK ってお互いにね、ちょっとずつこう、パクリやってたというね。
うん、うん。まあでも。
そう。
意識しないわけにはいかないくらいの。
そうです。
存在感でしたけど、ね、
別にね、喧嘩 してたというわけではなくね、
うんうん、
お互いにいいとこ、これまさかっこいいなと思ったらね、
うんうんうんうん、
まあそれを使ってたということで。
うんうんうん、なるほど、
うん。
まあでもこれで18キャラになるのかな。
そうですね。
うん、
Brightbit Brothers。
この後、ハンター2、セイバー2っていうものも出ているんですけれども。
これがよくわからへん。
ちょっと謎でしたよね。
そう、これちょっとね、説明するの難しいんですけど。
難しいですよね。ややこしい。
この、だからセイバーの後に、何年か経ったんですか、あれも。
多分1年ぐらい。結構早かったと思います。
そうですよね。
うん。
セイバーの後に、なぜかこう、セイバー2、ハンター2っていうのが同時発売されたんですよね。
そうそうそう、同発だったと思いますね。それで、なんか、片方の方にはこの3人はいませんみたいな感じで。
ね。
全キャラいないんですよね。
なんかね。
うん。ポケモンみたいなことになっちゃってて。そう、
あれがね、よくわからなかったんですよね。純粋にセイバーの続編、ハンターの続編っていう感じではなかったんですよね、だから。
なかったですね、その。
なんかセイバー2つに分けましたみたいな。
そうそうそうそう。そうなんですよ。
これが確かに分かんなかった。
で、
調べてもよく分からなかった。
そうなんですよ。
なんでこういう出し方したのかっていう。
実はもうその頃はあんまり遊ばなくなっていて。
いや、これ当時から謎だったんですけど、
うん、
どういう事情でこういうリリースの仕方になってるのかなっていうのがね。
そうですよね。
海外版と国内版みたいなもんなんかなと思ったけど、そうでもないかね。ね。
どうなんでしょうね。
で、まあ、一応、ヴァンパイアシリーズというのはこのハンター2、セイバー2で終了ということで、
はい、うん、
この先は新しいシリーズは出てない、
うんうん、
だからもう20年以上か。
そうですね。
25、もうすぐ30年ぐらい
か。まあモリガンとかね、うんうん、一部の人気キャラはね、他のゲームに出てきたりするんで、
うん、出てる出てる、
うん、
まあそれでもね、やっぱりヴァンパイアというタイトルの人気はすごいみたいで、
うん、
まあラウンド1でも言いましたけど、カプコンの人がね、
うん、
世界中いろんなとこ行ってもヴァンパイアの続編まだかって言われるって、うん、まあそれはわかりますすごくね、だからこれはもうカプコンとしても、まあ、殿下の宝刀ですからいつか抜くとは思いますけど、
うん、
今じゃないんかな、
うん、どうなっちゃうんですかね、このある種、
うん、
アニメタッチっていうものを、
うんうん、
まあ、格闘ゲーム界に持ち込んで、
そうですね。
持ち込んだタイトルが、
うん、
一番すごい状態を作ったまんま止まったじゃないですか。
そうですね。
で、これを現代に持ってきたとして、じゃあ 3D にするのかっていうと、
あのね、だからその辺の表現含めて、カプコンとしてはそう簡単には出せないんだと思うんですよ、
ね。そう、難しいんじゃないかなって思いますよね。
そこですよね。表現としてね、うん、すごくハイクオリティなトゥーンで見せてくるのか、
うんうんうん、
それとも逆に写実的なね、
うんうんうん、
もう実写みたいな方で持ってくるのかでね、また変わりますからね、うんうんうん、だいぶね。
ストリートファイターが 3D 化した時にすごくうまくやったじゃないですか。
そうですね。
違和感はあれど、
うんうんうん、
なんかやっぱりこうスト2が最初出た時のバタ臭さみたいのが
そうですね、うんう
ん、あったから。ただね、だけど、
そう、ヴァンパイアはね、スト2とはまた違うんですよね。
そうなんですよね。
世界観とかキャラが。
あれはもう本当に、絵だから面白い表現っていうのが、
そうそうそう。
多分にあるんで。
やるとすると、今その、ギルティギア作ってるね、うん、アークシステムワークスがやってる、ああいうその、トゥーンシェーディングのハイクオリティな表現でアニメ表現するというのが分かりやすいかなと思うけど。まあそれだけじゃねえ、カプコンとしては、
うん。
それだけで出すわけにもいかないでしょうしね。
うんうん、
まあ何かしらその大事には取ってると思いますけど。
うんうんうん、
いつか出るんじゃないですかね。まあいつ出してもいいしね、別にね。
そうですね。
まあ難しいとこやけど、
うん。
うん。でね、このキャラクターの話でいくと、
はい、
ヴァンパイアってゲームに限らずですけど、
うん、
カプコンのその中にデザイン室というね、
うん、はいはい、ありましたね、
部署があるというのが一気に広まったのもこの頃
で、確かにそうですね、
あのスト2の時にね、
うん、
秋満こと安田明さんが、
はい、
もう名前が出てね、そのキャラクターデザインとかポスター書いてる人であるという名前が出て、そこに西村絹さんとかという名前が出てきてですね、
はいはい、
でこのヴァンパイアで一躍有名になったデザイナーの方がベンガスさん、
はい、ベンガスさんね、
この方、もともと、ゲームのね、背景とか書かれてた方で。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。で、絵のうまさを認められて、
うん、
秋満さんが引っこ抜いて、
うん、
開発から引っこ抜いてデザイン家に連れてきた人なんです、この人。
あ、そうなんですね。そう。
で、当時新人だったベンガスさんがヴァンパイアシリーズの担当で、
うんうんうんうん、
これ秋満さんが指名した 新人ですよ。
すごい。
めちゃくちゃこの時のヴァンパイアのイラストがかっこいい。
いや、無印のイラストって、ちょっと独特ですよね。よく覚えてるのが、オープニングというかその、なんて言ったら、その、クレジット入れてない時流れるムービー、あれがすごいかっこよくて、同じことうちの奥さんが言ってたんですけど、もう、あれ見たくてゲーセン行ってたって。
ああ、わかるわかる。
大きく出てくるモリガンの顔がすごい綺麗でっていう。
そう、確かゲーム画面のね、演出画面もベンガスさん描いてると思うんですけど、私はね、雑誌とかに載ってるキャラクターイラスト、
立
ち絵。
はい。
あの映画も本当にかっこよくて。
いや、かっこよかった。
ね。
みんな真似してた。
そう、そこなんですよ。この時の、スト2後期に入ってからと、このヴァンパイア以降のその、カプコンの公式イラストっていうのが、本当にそのゲーム業界も超えてですね、飛び出して、漫画、アニメ、そのあたりにまで影響を及ぼしてるんですね、これ実は。
してますよね、確実にしてます、ね。
確実にしてます。もうその後本当にね、カプコンタッチとかカプコンデフォルメの絵がめちゃくちゃ増えた。
増えました。
もうプロの漫画家さんでも真似してましたから。
筋肉の描き方が、影響されてる人はめちゃくちゃ多いと思いますね。
すごかったですね。だから、ヴァンパイアであの方向に行って、ストゼロでもまたさらにね。
うん。そうそうそうそう。
カプコン筋肉というか、カプコンデフォルメという、書き方。
うん。
で、あれ当時確か、書き方っていうのを中で決めてたんですね、カプコンの中でね。型はこういう風に書きますとかね。そういう指示書というか、設定書みたいなのがやっぱちゃんとあったみたいで。
なるほど。
絵を統一するために。
うん。
ただ、このベンガスさんっていう方がやっぱ本当にもう、基本的にめちゃくちゃ上手い人らしいんで。
上手いですね。
自分の絵柄を持ちつつも、人の絵もちゃんと描ける人らしいんですよ。
ああ、なるほど、で、結構チャレンジングで、
絵
を変えますよね。微妙に変えていくんですよね。
そうそうそう。
うん。
だから常に進化してるというかね、その、昔のままじゃなく、変わるところは変えていくというか。だから、スト2の公式絵でも、アキマンさんが描いたのと西村キヌさんが描いたので、全然タッチは違うんですけど、どちらもその公式の絵なんですよね。
そうですね。
もうね、覚えてる、今でも覚えてるのかな、スパツ X の西村キヌさん描いたあの演出が。
あれすごい影響があ
った。めっちゃかっこいいですよね。
僕のね、同級生で、今、
はい、
もう結構大きい会社で有名なゲームタイトルやってる人がいるんですけど、その人が、もうあれ見て、鉛筆画でもかっこよく描けばそれでフィニッシュしていいんだ。
そう、あれね、普通考えたら下書きですからね、あれ。
そう、ダメなんですよ、あれじゃん。で、
ね、
特に当時はまだデジタルが、全然普及してなかったから、ちゃんと G ペンとかカブラペンでペン入れしましょうっていうのが当たり前だったんですよね。その後、まあ水彩なのかコピックなのかいろんな塗り方あったけど、とにかくペン入れはするものっていう考えだったのを、もうあのスパツ X のポスターが、
そう。
出てこれでいいんだって、
ね。あれだって手抜きじゃないですからね、あれ。
ない。あれはかっこよくて。
あれが一つの作品として完成させてるってのは私ももう当時めちゃくちゃかっこいいって鉛筆だけでこんなかっこいい絵が描けるのかと思って。でね、その後衝撃的だったのがもう X 名のポスター。
いや、かっこいい。
アキマンさんの描いたやつ。
はい、はい、はい。センチネルの頭が転がってるやつ。
あれめちゃくちゃかっこよくて、私正直ね、アメコミそんなかっこいいと思わなかったんですよ、当時。まあ、絵も上手いし、その、ムキムキでかっこいいかなぐらいだったんですけど、あのカプコンの X 名のポスター見たときに、こんなに、リーダーこんなかっこいいんやと思って。
そう、わかる。サイクロプスがめっちゃかっこいいんですよ。
ただ立ってるだけでこんなかっこいいキャラおると思ってね。
いやあれ、すげえ完璧なんだよな。
構図といい、その、なんていうとね、その、あの時のカプコンのイラストって、ヴァンパイアもそうですけど、全部ね、立ってるだけで肉が詰まって、がっしりしたものがそこにいる存在感があるんですよね。
あります、あります。
ね。
うん。
単純に立体的というよりは、中に詰まってる人が立ってる感がね。
そうそうそう、あの、重さがあるんですよね。
そう、すごかった、本当。で、その、
そう。
一般ユーザーでもそういうの感じつつ、もうプロから見てもね、あれが本当に、もう画期的すぎたんですよね。
どうですね。そうですね。
あの影を紫に塗るっていうね。
そうそう。みんなね。いや、僕も紫使いましたし。
ね。
今でも。
流行りましたよね、あれ。
流行る。
これは、つらいな、これ、影を紫って、うん。確か、ヴァンパイアの頃のカプコンの公式の影は真っ黒の中に紫が入ってるんですよね、うん、反射光
として、
ね。
ちょっと紫が入ってるんですよ。そうそうそう、
あれをみんな真似してね。
うん、
それぐらい影響あったんよな、
うん、そうなんですよ。いやー、うん、いろいろ思い出すな、その、まあ、当時ね、
うん、
本当にスパツ X のポスターから、
うん、
格闘ゲームのポスターが、かっこいい。
うんうん、
部屋に貼りたいみたいになって。
わかる。
まあ確かにその前も、
うん、
ナムコのゲームのポスターとかは、
うん、
僕もちょっと買ってたし、
うんうんうん、
ドラゴンスピリットとかね、
わかるわかる、
やってたんだけど、
うんうん、
その時とは違う、
違う、
こう、もっとなんていうか市民権を得たというか。
あのね、その、あくまでもそれまでってゲームのポスターだったんですけど、
うんうんうん、
もう違うんですよ。一枚の絵になってるんですよね。
そうそう。だから、なんか、洋画のポスター貼るみたいな、
う
ん、
そう。
トップガンを貼るみたいな、
ね。そうそうそう。
ああいう感じがあって、ね、それで、よく覚えてるのが、
うん、
当時ね、
うん、
駅の中にでかいポスターが貼られてて、
うん、あったあった。
うん、でね、うん、山手線に貼られてるポスターって、
うんうん、
ハンコが押してあって、
う
ん、何日までって書いてあるんですよ。
お
うん、そしたら、その日過ぎたら、入れ替えになるんですね、
うんうんうんうん。
で、じゃあそのポスターどこ行くんだっていうのを友達が調べて、
はい、
新橋だったかな、新橋、うん
うん、
確か、のところに一旦全部集められて廃棄されるっていうのを調べてきたんですよ。
すごい、マジで。
うん。でね、
誰かに聞いたんかな。
行ったらもらえるんじゃろうなっていう話になって、
うん、
もらいに行ったんです、僕、
うんうんうん、
友達と一緒に、
うん。
スーファミのスパツエッグかな、なんかの、ベガがでっかく映ってるポスターが、
あるある、
うん。あれが、あの、すごい大判のがもらえる、じゃないか。
駅に貼ってるやつってめちゃくちゃでかいやつでしょ？
めちゃくちゃでかいです。
B 前ぐらいじゃないの、あれ。
そう。いや、めっちゃでかい。で、もらいに行ったんですよ。
うんうん、
でね、これもうほんと嘘みたいな話なんですけど、
はい、
もらいに行った時にね、
うん、
私服としてね、
うん、
テリー・ボガードの格好してる人がいたんですよ。
どういうこと？長谷川さん以外に？
あの、全然知らない人。
その人ももらいに来てた。
そう。同じ情報をどっかで聞きつけてもらいに来た人が何人もいる中にテリー・ボガードがいたんですよ。うん
う
ん、
マジっすか？
キャップ帽をかぶって。
出たな。
袖のない
。テリーはコスプレしやすいからね。
そうなんです
よ。うん。
だけど、
うん。
いや、テリーが、
うん。
ストリートファイターのポスターもらいに来てるよって
話。いや、気持ちわかるよ。気持ちはわかる。
うん。うんまあでもね、
うん、
仲間ですよね。でも、
そう、仲間です、それ。
七八人いましたね。
すごい。
そんな、どっから調べたかわかんない情報で。
すごい。ネットもなかったでしょ、うん、まだあった？
いやー、そんなに。
うっすらあったか、
ま。あったかもしれないけど。
うん。
いや、本当にどこで。
今ほどじゃないですよね、でもね。
うん。うん、で、山手線の全部の駅のが集まるから、
うんうんうんうん、
まあそこそこ枚数があるんですよね。
はいはい、はい。
だから無事僕ももらえて。
よかったですね。
もらいました、もらいました。
わー、すごい。
ただ困ったのがでかすぎて貼るとこがない。
でしょうね。めちゃくちゃでかいですもんね、あれだって。
そう、めちゃくちゃでかい。だから、
うん、
もう困って、
うん、
部屋の天井に貼ったんですよね。
ああ、そっかそっか。
うん。
あ
だけど、ポスターが、うん、あの、駅に貼るようなやつって、紙がしっかりしてるんですよ。うん、
はいはい。
だから、うん、寝てたら、
うん、
上からもう、目が降ってきて。それこそもう、ナイトメアプレスなんです。
バサーってね。
そう。っていうのを思い出しました
よ。それね、駅員さんは、あ、いいよってくれたんですか？
そう。
うん、
多分ね、
うん、
その情報知ってる人が結構いて、その、うん、ゲームのっていうことではなくて、もらいに来る人がいるから、うん、そこにまとめてあるから、勝手に選んで持ってってみたいなノリでした。
そっかそっか。ゲーム以外にも、そのポスターを欲しがる人がいるんですね、他にもね。
そうそう。
アイドルのやつとかね。
あ、そうそう、アイドルはいると思います。
うん、そっかそっか。だから、駅員さんからしたら、別にゲームだろうが何だろうが関係なく、
う
ん、
そう全部一緒、う
ん、あでもそれいいですね、うん、
多分今の時代はできないですよ本当
あ今無理か
うん転売とかされちゃう
からそうか今ダメなんですかね
うんうんうん
ああそういやでもいい思い出ですねそれ
うんそうもらい来ましたよ
わかるいやだから私なんかあのもうゲーメストの付録のポスターですよやっぱ
うんうん
うん、うん、ゲーメストの付録とかあのムックについてくるやつね
はい
あれがね、やっぱあの頃のゲームストアはそこがやっぱ良かったですね。
うん。
うん。まあゲームセンターのものよりはちょっとちっちゃいけど、
うん。
それでも一応同じ絵のね、ポスターが手に入ったっていう意味ではね、すごい良かったし。うん、 でも当然あの、画集とか、キャラクターね、はい、イラストレーションズとかも買いましたし、
ね。ムックもね、もう、ボロボロになるまで読んだ
し。見た見た。いや、あの時の、そのカプコンのデザイン室っていうのは、本当にゲーム業界を引っ張りつつも、ゲーム業界以外のその、国内、海外含め、デザイン全部の水準引き上げたぐらいのイメージありますよね。
うん、ありますね。
ね。うん、相当エポックメイキングだったんちゃうかな。
うん、だと思いますね。
だってあの時までああいう絵柄ってなかったですよね。
なかったと思います。
うん、ね。
なかった。
うん。で、あの後格闘ゲームのそのドット絵自体もちょっとずつ変わっていくんですよ。で、もともとは写実的な描き方が多かったのが、ちょっとずつこうデフォルメしたものが増えてきたりとか。うん、でね、そのカプコンのその人気に引っ張られるようにね、あの SNK の方のポスターとかもね、
うん、
画廊伝説のポスターとかの侍のポスターも人気出ましたよ。
うん、
やっぱそのゲームのイラストっていうのがすごく注目されるようになって、
うん、
あれもだからやっぱキャラクターというのが前面に出てくるゲームが格闘ゲームというのがちょうど良かったんでしょうね。やっぱ
り、うん、そうですね。
ね、今まで飛行機だったりするところがね、
うん、
人っていうこうすごくわかりやすいかっこいいキャラクターがポーズ取ってポスターになってるというのはやっぱかっこよかったんですよね、単純にね。
うん、かっこよかったですね。
いや、あれはね、まあ、この辺も当時の思い出補正があるとはいえですよ、
うん。
本当に大げさじゃなく、ゲーム業界の中でもあの頃っていうのは、もうすごく大きな分岐点というかね、
うん。
あそこの前と後ではもう本当にいろんなものが変わった。
変わりましたね。
ポイントだったなと思いますよね。
うん
うん、まあ、この辺は当時関わってた人なんかもやっぱ感じてたんじゃないですかね、多分ね。
うん、
負けるかと思いつつも、すげえなと思ってたはずですよ、みんな。カプコンすげえなーっつってみんな多分、かっけえなーってみんな言ってたもんな。
うん、ねえ。いやもう本当に、うん、すごい注目してましたよね。みんなが次何やるんだろうっていう感じで、
ね。そうですよね、
うん。
ただ、その会社が今でももう常にトップ走ってるというのは本当ね、
うん、
すごいですよね。
すごいですね。
本当すごい。
本当に、その、時代時代で、その、
うん、そうですね。
ヒット作は違うけれども、
うん、うん、うん、うん。
いや、カプコンは驚異的ですよね。
そうですよね。
本当に。
ま
あ、その後ね、バイオの時代が来て。
そうそうそうそう。
うん、
格闘ゲームでちょっと頭打ちになっててね。
うん、うん、うん。
大丈夫かなと言われてた時にね。プレイステーションに参入してバイオハザードを出したことでまたドカッとね、コンシューマーの方でも実績を示したというね。この辺やっぱこう、基本的なこう、開発能力の高さというんでしょうかね。
うん、
やっぱあるんでしょうね、やっぱそこがね、うん。
まあやっぱりいい人材が集まるんでしょうね。
まあそうですよね。結局はその会社の中の人ですから。
うん
うん、本当にそのカプコンのデザイン室というのは、
うん、
安田さんとか西村絹さんがいて、うん、その人に憧れて入ってきた人たちがまたこう後を継いでみたいなね、
うんうん、
感じでこう続いていってるんでしょうけどね。
そうですよね。
うん、やっぱすごい時代でしたよね、あの時はね。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい。
じゃあ今回も、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方、よろしくお願いします。
はい。新創世紀ラグナセンティ。
はい。
今回はですね、無事に神殿を出てバベルの塔に戻ってきましたよ、ということで、
うん、
前回、あっさり屋上に行けたんですよ、って言ってたと思うんですけど、
うん、
今回なんか工事しててですね、
うん、
入れなくて、なんか、横道みたいなとこから、登っていかなきゃいけなくて、
うん、
で、これがね、結構、6階層ぐらいなんだけど、
うん、
まあ、謎解きなんですけど、
パズル？
パズル、うん、パズルな面もあるけれど、
あの、ゼルダの伝説みたいな謎解きがあると。
そうそうそうそうそうそう。
うん、
そうです。地形パズルみたいなのがあるんですけど、
どうん、
これがね、なかなか難しくて、
難しい、
一番難しかったのは、
うん、
ラグナセンティね、ゴムみたいので、キャラクターがビヨンと押し出されるのがあるんですよ。うん、
仕掛けがあるってこと？それ。
はいはい、そうです。うん、まあ、ゴムみたいなエリアに自分がぶつかりに行くと反動で吹っ飛ぶみたいなのがあって、
うん、
それが、まあ、斜めに置いてあると、まあ、90度曲がって動くみたいなね。
ああ、なるほどね。
うん、っていう言葉の説明が難しいんですけど、
わかりますわかります、
うん。それが部屋のあちこちに仕掛けてあって、
なるほどな。
部屋自体はもうそこが抜けてるんですよ。
そうか。 そうか、そうか。常に飛び続けないと落ちるってことね。
うん、その反射でなんとか逆側の上の階への階段まで行きなさいみたいなのがあって、これがね、もう正解が全然わかんなくて。
ドラクエとかであるあの滑る床みたいなやつですね。
そうそうそうそう。でね、攻略動画見ても、
はい、
侵入角度が違うみたいでできないんですよ。
え？
で、もうとにかく。
答え分かってもできないってこと？
できない。その人のやり方と多分ちょっと違うんでしょうね。で、2、30分やってたかな。何回もトライしたら、
うん、
その動画の人とは違う動きで一応いけましたけど。
え、それって物理計算で動いてるってことですか？
いや、もうその理屈が全然分かんないですよ。
へ
ー。うん。どういう計算してんのかな、わかんないですけど。まあそこはちょっと詰まったんですけど。
はあはあ、はい。
まあそんな感じで。
うんうん。
いろんな仕掛けを超えて、
うん、
屋上に出て、で、種を植えたらですね。
はい。
ぐんぐん伸びて、空の上の国のセントヘブンっていうところに行けました。
ほほほ。
で、行くとですね、
うん、
緑が生い茂った、まあ、浮島みたいなとこなんですけど、
うん、
そこに輪っかを頭に浮かせた白い羽の天使みたいなね、
うん、
人だったり、
うん、
まあ、鶏だったり、
うん、
なんか他の動物もいたような気がするけど、いて、で、まあ、話しかけたらね。
はい。
いろんなこと言うんですけど、はい、中には、
うん、
人生楽しいことより辛いことの方が多いよ、みたいな。
たまに出てくるな。
そうそう。
なんやろ、この人生は楽しくないよ、みたいな。なんでネガティブなことを言うんやろ、わざわざ。
なんか広場みたいなエリアがあって、
うんうん、
そこのね、花を踏むと、花が一面に植えられてるんですけど、
うんうん、
自分が踏んだとこだけ、花がアニメーションするようになるんですよ。踊るというか。
へぇ
ー。なんか凝ってるなぁと思って。
うんうんうん、
でね、
うん、
面白いからこうちょこちょこ踏んでたら、
うん、
その天使みたいな人の一人が、
うん、
なんか全部踏んでごらんみたいなこと言うんですよ。
ほうほうほう。
あ、じゃあこれ全部踏んだら、
うん、
なんか扉が開くとかなんかあんのかな。
ああ、確かにね、うん。
頑張ってわーって踏んだら、何も起きないから。
うん、どういうこと
やん。なんなんだよと思ってその天使の人に話しかけたら、
うん、
なんて言ってたか忘れたけど、ご褒美みたいなことで、最大ヒットポイントのマックス値がちょっと上がりました。
うん、ああ、よかったじゃないですか。
うん、うん、うん。
ちゃんと意味あってよかった。
うん、うん。なんか人生楽しいこともあるじゃんと思ってね。
ね、ああ、そういうことか。ちゃんと、ね、メリハリがあるんや。
で、まあ、その先もですね、
うんうん、
完全に行き止まりに見えて、実は見えない透明の床があって、
またか。
渡れるとか、透明の床の見つけ方がわかんないなと思ってたんだけど、
はい。
なんか鳥みたいな敵が飛んできて、そいつらの影がたまに空に映るんですよ。う
ん、なるほど。ちゃんとあるじゃないですか。
そうそう。あ、だからあそこ行けんだなと思って。
ああ、すごい。あ、それいいヒントですね。
うん。
うん
うん、で、まあその鳥もね、襲ってくるから、
うん、
そのワンブロックのところでそいつらにぶつけられたら、落下ダメージ食らっちゃうから。
難易度はなかなかやな、
それ。そうなんですよ、うん。結構いやらしいんですけど、うん、まあそういうのも倒しながら、ずーっと奥まで行って、
うん、
なんか、でっかいエリアの仕掛けみたいのを全部クリアしたらですね、
うんうんうん、
雲海の上にその浮島があるんですけど、
はい、
雲海の中をですね、蛇みたいのがぐわーって影が来るんですよ。
まさかこれは。
ボスだーと思ってね、
うんうん。
で、真ん中の穴からドーンって出てきたのが、
うん、
ドラゴンなんですけど、蛇みたいな。
あ、でしょ、
ね。手足のない。
うん、そらそうでしょう。
で、盾と剣を浮かせた状態で持ってるんですよ。
へー、
手足ないから。う
ん、装備してるやん。
そうそうそうそう、うん。なかなかね。
めっちゃ強そうじゃない。
かっこいいデザインで、
うん、
振るった剣から稲妻とかビャーって出てきて。なかなかこいつが強くて。
いや、めちゃくちゃ強そうじゃないですか。
うん。結構何度もやり直して。
え、もうそれは。
なんとか倒して。
敵なんですね、一応。
そうですね。何も言わずに襲ってきたから。
ちょっと待って待って。そんな存在感あるやつが何も言わずに襲ってきたの？
そう。そう。今までね。
うん。
紐みたいなやつとか。
そうそう。なんか変なこと言ってたんだ。
そうそう。みんななんか言ってたんだけど、そしたらもう問答無用
で。問答無用で？すげえな。
どんどん来るから、倒したら、うん、なんかもうバラッバラになって消えてって。はい、
え？シュールすぎひん、それ。
そう、すげえシュール。ここの、なんか、倒した時の。
倒してよかったの、それ。
アニメーションはちょっと見せたいぐらいですけど。ほんと、
バラッバラなんです。神様じゃないの、それ。
ね。で、あ、ボス倒したから、
うん、
何が起きるんだろうと思ったら、奥の扉が、光ってというか、
うん、
その真ん中にオーブみたいなのがくっついてるんですけど、
はいはい。
で、その扉からこう、声が出てくるんですよ。まあ、ウィンドウが出てきて話しかけてくるんですね。
うんうん、なるほど、うん。
で、まあ、愚かな人間よ。私はお前に試練を与えた。 って言ってこう、まあ長々話し始めるんですけど、うんうんうん、何が言いたいかというと、うん、お前から言葉を奪って、
うん、
結果動物やモンスターと触れ合うことになって、
うん、
魔物たち、動物たちとの争いがなくなると思って、
うん、
試練を与えたのに、なのにお前は、この聖域までやってきて、血を流したと。
うん、あら。
いや、そっちが攻めてきたんですけどって感じなんですけど。まあ、罪の重さを知るがいいと。
え？
このラグナセンティは、終わりを迎える。
え？
お前にはもう言葉を返してやろう。みたいな。
あ、ほんほんほん。
いや、勝手だなぁと思って。え、なんで私なんですかっていう感じなんです
か。確かにね。たまたま選ばれたんかな。
そうそう。そうそう。どういうことですかっていうのは、もう、
確かに。
全くイエスの、
ね。ちょっと文句いろいろ言いたいですよね。
なく、もう、バーっとね、まくし立てて。
マジっすか。
はい。扉がガバッと開いて、光がピカピカって出て、気がつくと、塔のふもとまで戻されてました。
へー。
地上に戻ったんですよ、
うん、
でね、
うん、
塔に登る前に、
うん、
芋虫くんって仲間にしたの覚えてます？
うんうんうん、
俺は何もできないから無視してくれっていうやつ、
うん、
そいつがですね、
うん、
眠くてたまらんみたいなこと言い出して、
はい、
塔の壁にベッて張り付いてさなぎになっちゃったんですよ。
あー、なるほど。
そういうことがあって、
うんうん、
で降りてきたエリアが、
うん、
なんか壁に囲われてて、
うん、
外側に出れないんですよね。
なるほど。閉じ込められた状態。
そうそうそうそう。閉じ込められてるんですよ。
うん、
で、その閉じ込められてる側にもう一人人間がいて、言葉返してもらったから話せるかなと思ったら話したら話せたんですよ。
はいはいはい。
で、君も閉じ込められちゃったのかい？みたいなこと言って、
うん、
で僕の今の楽しみは、
うん、
あのサナギが帰るのを見守ることさ、みたいなこと言ってて。
うん、完全に絶望してるやん。
ねえ。で言ってるそばから、サナギから蝶々がパーって出てきて、
うんうん、
イモムシくんが進化してですね、
あ、感動的なシーン。
蝶々くんになって、
よかった。
おはよう、眩しくて目が覚めちゃったわって言って、なんか、性別変わってるぞっていう。
明るいな、おい。ああ、そう。じゃあ、その何もできないっていうのは不利だったんですね。
そうです。
ああ。
ちゃんとラグナセンティも考えてますね。
よかった。
うん。
醜いアヒルの子って感じですね。うん、なるほどね。
わからない。天然なのかもしれないですけど。
なるほどね。
で、この蝶々を仲間にすると、
うん、
何ができるかっていうと、
うん、
剣飛ばしがですね、
はい、
飛ばした後に十字キーで剣の軌道を操作できるようになります。う
ん
う
ん、おかっこいい。
で、
うん、
その自分が出れないエリアの向こうに、
うん、
これだって思うスイッチがあるんですよ。
なるほどね。もうこれだと。
そう。
もうこれ絶対スイッチやろうと。
はい。で、あのスイッチに、この蝶々くんの、
なるほどね。
能力で剣をぶつければいいんだなって分かってるんですけど、
うんうん、
操作が鬼難しくて。
出た出た。もう答え分かってんのに。
そう。スイッチを起動させるのに、
もう簡単にやらせてよ。
15分くらいかかったかな。
い
や、間違ってんのかなと思って動画見たんですけど、その動画の人は結構ね、うん、スイッてやってて
、
なんかコツがあるのかわかんないですけど、まあ、だいぶ時間かかったんですけど、一応そこから脱出して、まあなんかでももう本当に終盤だと思いますね。
いや、そりゃそうでしょ。
もうこのラグナセンティは終わりを迎えるって言ってたんで、
でもその意味がね、どういう意味なのかですよね。
そうなんですよ。
ラグナセンティって国の名前でしょ？
そうですね。国というか世界の名前だと思うんですよね。
世界の名前
か。で、なんで言ったかな、自然の法則も成り立たないみたいなな、
うん、
なんか大げさなことすごい言ってましたけど。
へ、
とにかくね、いろいろ言ってたんですよ。長いなーと思ったんだけど。
じゃあ、急に何か起こるのか。
まあ、とりあえず、人と話せるようになったから、
うん、そうですね。
王様のとこ行って。
そうやわ。だから多分、長谷川さんが人と話せない間になんかいろいろ怒ってるはずやから。
ああ、そうかもしれない。
うん。
うん。
大変なことになってたのに、どこに行ってたんだって言われるんじゃないですか。
そうですね。
うん。
まあ、そんなとこに、のこのこ、銅メダルと銀メダルと金メダルを持ってちょっと行ってみようかなと。
もしくは、あれかな、その、他に勇者の資格を持ってた人らみんな倒されてるんちゃいますもん。
ああ。
もう長谷川さんしか残ってないみたいな状態なんちゃう？
なるほど、なるほど。
うん。
うん。そうですね。
いやーでもちょっと楽しみ。やっとお話がね。
うん。
展開。長い前振りやったけど。
ね。
うん。
僕が予想するに。
はい。
まだ川崎ちゃんちょっとラグナセンティを舐めてるなと。
あ、そうですか。
やっぱり。うん、前振りとかもうないんじゃないかと。
確かに。 確かに。ちょっと買いかぶりすぎてました。
うん、そんな理屈は通じない
ですね。そうですね。いや、ほんと、考えすぎました。
うん、はい。まあ、多分、うまくいけば次で終わるかもしれない
ですね。そうですね。
かなりクライマックスなんでしょう。
もう一回ぐらいこう何かね、展開があると面白いんですが、まあ、ちょっと楽しみにして、
はい。
待ちましょう、う
ん。はい。
では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントをフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、今回はヴァンパイアラウンド2でした。
はい。
今回はシリーズの話と、まあ、それに伴うね、
うん、
ヴァンパイアがあらゆるメディアに与えた影響というかね、
はい、
そういう話もしましたけど、本当にあの時の思い出というのは、すごく鮮明に覚えてるなと。
うん、そうですね。なんか、いろいろキャラグッズとかも出てましたしね。
すごかったですね。ストリートファイターでゲームのキャラクターが独立してね、その商売になるんだというのが分かったという話があったんですが、まあ、それ以上にね、
うん、
もう格闘ゲームっていうのはキャラクターがやっぱり売りなんだなと、
うんうんうん、
いうことでね、本当いろんな、まあ、漫画だったりゲームだったり、あとも CD とかね、歌とかも出てたから、
うんうん、
ドラマ CD とかありましたけども、やっぱあの時の格闘ゲームというのはもう今以上のやっぱり人気があったんだなというね。
そうですね。今とはね、今は競技性があるという
か、ね、そうですね。e スポーツの中の一つみたいなイメージですけど、うん、ただそのゲーム全体で見た時には今の時代っていうのは、うん、もう本当にゲームが普通のものになってきたという感じがしますね。
しますね。
ね、本当。うん、あの時って私たちだけがね、なんかゲームセンターで盛り上がってる感じもちょっとあったけど、
うん、そうなんですよ、うん、だけどね、今オンラインでやれるわけだから、
うんうん、
やっぱそこの、ね、ゲームセンターっていう場に行って、
うん、
学校の友達でもない、
そうですね、
会社の人でもない、名前もよく知らないんだけど、そうそうそう、顔はよく知ってるみたいな人とか、
一つのコミュニティとしてね、リアルなコミュニティとして存在してたそのゲームセンターっていう場は、
うん、
やっぱ独特のものだったなと思いますね。そうです
ね、
やっぱりね、
うん、
いやこの辺やっぱファミコンぐらいのことになってくるとね、だいぶ昔なんでちょっとうっすらした記憶になりますけども、
うん、
90年代の話はねちょっとつい最近ぐらいの感じがしますから、うん、結構覚えてますけど、またね、
熱心に遊んでた、
うん、もうすっかりね私も社会人の頃ですから、
はい、
やっぱ覚えてますね、
うん、
またね格闘ゲームはまだまだネタありますから、
はい
ね、話していきたいと思いますけども、
はい、
今回はヴァンパイアの話ということで、
はい、
でまたね皆さんの
思い出、あ、そう、
これね、うん、ヴァンパイアは皆さんあるんじゃないですか、思い出いろいろ、
そうそうそう、うん、ラウンド1でちょっと言い忘れたけどね、皆さんが使ってたキャラとかね、
う
ん、
あ、いいですね、
こういうことがありましたみたいなのいろいろ、
そうですね、
あるんじゃないかな、そ
のあるんじゃないですか、ゲームセンターで対戦しちゃった時のね、
うん、
いい思い出も悪い思い出もね、うん、あると思いますけど、
ね、遊んでなくてもねキャラクターに思い入れがある人もいると思いますし、うん、そうです
ね、まあ、ぜひね、
うん、
コメントとかありましたら、
はい、
ツイッターでもブログのコメントでもメールでも結構ですので、
はい、
いただけると嬉しいなと思います、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。